お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその20回目。テーマは、サライの提案、ハガルの逃亡、アブラハムのテスト、そして神様、アブラハムに新しい名前を与えられる。今日の聖書の箇所は創世記16章1節から16節と17章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
16章に入りますが、この章は正直聖書になければ良いのになぁと感じる箇所です。15章でアブラムが高みに登った後、16章でサライとエジプト人の奴隷ハガルとの関係で、私たちはアブラムの信仰の過失を見ます。ここにサライとアブラム両方の不信仰、そしてイシュマエルの誕生が書かれています。16章1節。アブラムの妻サライは、彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。アブラムはエジプトの地で問題の原因となる二つのものを手に入れました。一つは富、もう一つはこのエジプト人の召使いでした。16章2節。サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。サライが提案したことは当時普通に行われていることでした。妻が子供を産めない場合、妾がいました。神様がそれを認めたわけではありません。このことを神様は全くお認めになりませんでした。これはサライの考えであって、アブラムは彼女の言うことを聞きました。まるでアブラムはここで家長としての地位を明け渡してしまったように見えます。彼はサライの提案に従いました。3節。アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの土地に住んでから10年後に、彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。このエジプト人の召使いは側室になりました。これは神様の御心にかないませんでした。神様はこの子供を全く受け入れられませんでした。またこれからも受け入れることはありません。なぜなら、彼らが行ったことは間違ったことだったからです。神様が認めたわけではなく、これは歴史的な事実として、ここに記録に残されているとしか言うことはできません。4節。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を見下げるようになった。ハガルはサライを見下げます。5節。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。今、サライは自分が間違ったことをしたことに気づきます。 私に対するこの横柄さはあなたのせいですと不満をぶちまけていますが、彼女が間違っているのです。神様はこのことを受け入れられません。そしてこれは年老いたアブラムの本当の悩みの種になるのです。アブラムとサライは本当に神様を信頼していませんでした。結局この時アブラムはほとんど90歳、サライは80歳でした。彼らは自分たちにはもう子供はできないという結論に達していたのだと思います。サライはおそらく理屈をつけてこう言ったかもしれません。この方法が神様が私たちに望んでおられる方法かもしれないわ。だってこの時代の習慣はこうなのだから。確かにそのやり方は当時の習慣でした。でも神様が物事を行われる方法には相反するものでした。もし私たちが何でも聖書に書いてあるから神様がそのことを承認されたと思うなら、それは間違いです。聖書は正確な記録という意味で霊感されていますが、神様が承認されないことも神様の言葉にはたくさん記録されています。アブラムもサライもこのような習慣が普通であるカルデアのウルで育ち、当時の道徳的見地からすれば彼らは大して大きな間違いを犯したわけではありません。しかし問題なのは彼らがただ神様を信じなかったということなのです。アブラムがサライの召使いのハガルを召し入れたという間違いは、神様の御心に逆らう罪でした。そして神様は確かに彼らをそのように取り扱われました。今日私たちは、側室をめとるのは罪だと言いながら、不信仰の方にはあまり注意を向けてはいません。でも、ここでの重大な罪は不信仰です。側室のことよりもその方がもっとずっと深刻な問題なのです。6節、アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。ハガルは立ち去りました。逃げたのです。そしてこのことはお腹の子供にとっては確実に、そしてハガルにとってもおそらく死を意味しました。7節、主の使いは荒野の泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、私はこの主の使いは人となられる前のキリストに違いないと信じています。これはキリストのご性質です。キリストはいつでも失われたものを探しておられます。マギ博士はそのように述べています。8節から10節。サライの女奴隷ハガル。あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。ハガルは男の子を産むために戻ってきます。そしてこのことはサライにとって大きな悲しみとなるだけでなく、後にアブラムにとっても大きな悲しみとなります。11節から12節。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。あなたはこの箇所を中近東の4000年の歴史の光を当てて見たことがあるでしょうか。今日そこで何が起こっているでしょうか。イシュマエルの子孫たちは野生的な人々です。 何世紀にもわたってこれら砂漠のベドウィン民族の物語はまさに野生的で、神様が語られた予言の成就そのものです。彼らは自分たちがアブラハムの子孫であるというでしょうが、同時に彼らはイシュマエルの子孫でもあるのです。イシュマエルを通してアブラハムと関係があるのです。13節から14節。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとは、と彼女が言ったからである。それゆえその井戸はベール・ラハイ・ロイと呼ばれた。それはカデシュとベレデの間にある。神様はハガルにとても親切にされました。なぜなら、このことはハガルの罪ではなかったからです。もう一度繰り返しましょう。私はこの主の使いが失われたものを探すために出て行かれた人となられる前のキリストに他ならないと信じています。キリストはそのような牧者であって、彼女にこの良い言葉を携えて行かれたのです。とマギー博士は述べています。ここには、そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエル・ロイと呼んだとありますが、これは彼女が以前には意識していなかった新しいことでした。エジプト人は神様に関して非常に原始的な考えと概念を持っていました。またここには、ご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとは、と彼女が言ったからであるとありますが、ハガルは神様がご覧になっているという事実に圧倒されました。小さな限りある人間が無限の神様という考えを抱くのは難しいことです。私たちは神様を完全に理解することはできません。私は終わりのない永遠の時を超えて私たちが天国で携わるテーマは神様を知るということではないかと思います。15節から16節。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。イシュマエルがアブラムの息子であることを覚えていてください。アブラムは86歳になりました。この先に行く前に、神様がアブラムに7回現れた時のことを要約しておきましょう。ここまでに5回はもう見てきました。アブラムの人生で失敗もありましたが、成功もありました。実際神様がアブラムに課せられた7つのテストがありました。まず第1番目のテストは、神様はアブラムを彼の故郷カルデヤのウルから呼び出されました。アブラムは部分的に応答しました。彼の信仰は弱く不完全でしたが、とにかく彼はその地を出ました。アブラムはやっと安全にカナンの地に到着し、神様はアブラムを祝福されました。テストの2番目。その後、カナンの地に飢饉があり、アブラムはカナンの地からエジプトへ逃げました。その地でアブラムは富とハガルを手に入れました。どちらもつまずきの石でした。3つ目のテストは、アブラムは現実のテストである富を与えられました。ちなみに富は多くの人々にとってつまずきの石です。しかしアブラムは神様を忘れることはありませんでした。そしてアブラムは甥のロトに対して本当に気前がよく寛大でした。財産が増えることによってロトから別れる結果を招き、神様は再びアブラムに現れます。四つ目のテストは、東の王たちを倒したことでアブラムに力が与えられます。アブラムが征服者であったので、このことは本当のテストとなりました。メルキゼデクという人物が アブラムを迎えに出てきて、アブラムはテストのために強くされ、戦利品を取ることを拒否したのだと私は思います。この後神様はアブラムに現れ、彼を励まされました。5番目のテストは、神様は妻サライによってアブラムに息子を与えることを遅れさせました。アブラムはせっかちになり、サライの促しによって自分で何とかしようとして神様の御心からそれてしまいました。その結果、イシュマエルが生まれます。砂漠のアラブ人たちは、今日もイスラエルの国を悩ませています。きっと、千年王国が来るまで彼らはイスラエルを悩ませ続けることでしょうと、マギー博士は述べています。アブラムの最後の二つのテストは、18章のソドムとゴモラの崩壊の時と、22章で息子イサクを捧げる時のテストです。さて、17章に入りますが、多くの人たちが17章は創世記の中で最も目立つ章であると感じています。ここで神様はアブラムと契約を結び、アブラムに息子を与えるという約束を確認されます。神様は、イシュマエルは神様が約束された息子ではないことをアブラムに知らされます。ある意味でこの章は創世記の鍵、そして聖書全体の鍵とも言えるかもしれません。神様のアブラムとの契約は二つの大切なものが関係しています。それはアブラムから約束の息子イサクへと受け継がれる祝福の血筋、そして子孫が受け継ぐべき土地です。神様はご自身をアブラムに新しい名で示されます。エルシャダイ、つまり全能の神です。そして神様はアブラムにも新しい名前を与えられます。ここまで彼の名はアブラムでした。今それはアブラハムと変えられました。アブラムとは高貴な父という意味で、アブラハムはたくさんの者たちの父を意味します。イシュマエルが神様がアブラハムに約束された息子ではないことが、この章で非常にはっきり書かれています。17章1節。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。イシュマエルが生まれたとき、アブラムは86歳でした。イサクが生まれるのはこれから14年も後のことでした。ここには、私は全能の神であるとありますが、神様は、私は全能の神、エルシャダイであると言われます。これは神様の新しい呼び名です。2節、私は私の契約を、私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。この章の中に契約という言葉が13回出てきます。27節しかない文章の中に13回も出てくるということは、明らかに神様が契約ということを強調しておられることがわかります。今回神様がアブラムに現れるのはこれで5回目です。神様が来られたのは契約を結ぶためだけではなく、息子を授けるという約束を再確認するためでもありました。もちろんこの約束は女奴隷ハガルの息子イシュマエルを除外します。3節から4節、アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。神様はアブラムに彼が多くの国民の父となると言われます。このアブラムが私たちが知る限り、これまでこの地上にいた誰よりもたくさんの子供たちを持つだろうと言い換えることができるでしょう。考えてみてください。4000年の間、二つの偉大な家系が続いてきました。一つはイシュマエルの家系、もう一つは イサクの家系です。それぞれの家系に何百万という人々がいます。何という家族でしょうか。それに加えて霊的な家系、つまり私たちクリスチャンはキリストにある信仰のゆえにアブラハムの子供と呼ばれます。ローマ人の手紙4章16節でアブラハムのことを語ってパウロはこう述べています。私たちすべてのものの父、つまりすべてのクリスチャンたち、イスラエル民族、そしてアラブの人々です。何百万という人々です。神様はここで確かに、私があなたを多くの国民の父とすると言われ、神様はその約束を果たされました。五節。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。アブラムは高貴な父を意味します。そしてアブラハムはたくさんの者たちの父という意味です。このアブラムの信仰を物語る小さなお話をここで紹介しましょう。まあこれはマギー博士が創作した物語ですね。ある朝アブラムとサライが起きて天幕の周りで仕事をしていると、ヘブロンの泉のところにできた彼らの小さなオアシスに突然数人の商人たちのグループが姿を現したと思ってください。アブラムは出て行って彼らに会い、彼らは自分たちのラクダに水をやってよいかどうかアブラムに尋ねます。当時よく人をもてなす人たちがたくさんいました。興味深いことですが、その当時誰かが家を開放して客としてもてなしてくれなければ、誰も旅をすることができなかったのです。アブラムは彼らに会いに出て行き、こんな調子で会話が進んだのではないでしょうか。アブラムが、私の名前は高貴な父アブラムですと返事をしますと、彼らは、子供がいないのにあなたの名前はアブラムだと言うんですか。そして彼らは笑いながら砂漠を横断していくのです。6ヶ月後、彼らはまたやってきました。アブラムがこの人たちに挨拶しに出ていくと、彼らはみんな笑い始めます。いや、こんにちは、アブラムさん、高貴なお父さん。でもアブラムはこう言います。私の名前はもう高貴な父、アブラムではありません。今はたくさんの者たちの父、アブラハムです。商人たちは、おやまあ、お子さんは双子だったんですかと言います。そしてアブラハムが、いいえ、私にはまだ子供がありませんと言うと、彼らは本当に腹を抱えて笑うのです。なんてバカバカしい。ここに子供が生まれる前から父親だった人物がいます。この時は信仰によってアブラハムはたくさんの者たちの父、アブラハムと呼ばれたのでした。そしてそれから4000年経ったあなたと私が生きている今日、神様はこの約束を確かに果たされたということが言えます。彼の名前は今も神様が名付けた通り、たくさんの者たちの父、アブラハムです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はサライの提案、ハガルの逃亡、アブラハムのテスト、そして神様アブラハムに新しい名前を与えられるというテーマで、創世記16章1節から16節と17章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、創世記17章6節から27節、神様の契約、イシュマエルの相続財産、そして18章のイントロダクションをお届けします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、 また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。